玉川、林芙美子。あまり暑いので津田は洗面所へ顔を洗いに行った。洗面所には大きい窓があったが、今日はどんよりして風一つない、ムシムシした午後である。
津田さん、お電話ですよ。
津田がぼんやり窓の外を眺めていると、女給仕が津田を呼びに来た。オフィスへ戻って卓上の電話へ耳を当てると、
津田さん、津田さんでいらっしゃいますか、
と女の優しい声がしている。
私、久美子です。ご無沙汰しております。今日東京へ出てまいりましたの。
はじめは誰かと耳をそば立てていた津田のまぶたに、かつての久美子の顔が大きく浮かんできた。
あのね、今私丸ビルまで来ていますの。下の地区用でご飯を食べたとこなんですけど、ねえ、ちょっとお会いできませんでしょうか。怒ってらっしゃる。ごめんなさい。でもお会いしていろいろ聞いていただきたいんですの。
津田は腕時計を眺めた。ちょうど2時だ。今頃のんびりと昼飯を食っている久美子の様子を考えて、津田はなんだか不快な気持ちだったが、それでも久しく会わない久美子になんとなく自分も会いたい気持ちである。
珍しいこともあるもんですね。じゃあまあちょっと伺いましょう。
受話器を戻して上着を引っ掛けると、津田は隣席の桜井にちょっと頼んで久美子の待っている誓いの地区用へ降りて行ってみた。
何年になるかな、あれから丸2年は経ってるな。
津田が地区用へ入っていくと、窓際のボックスに久美子がニコニコ笑って、細かな花模様の青い着物に白博多の帯が清楚にパッとまばゆかった。
来てなんかくださらないと思いましたわ。
津田が腰を下ろすと久美子が遠慮そうにそう言った。
一体いつ出てきたんです？
さっき。まだ荷物も駅へ預けっぱなしですの。当分私東京にいようと思ってるんですけど。
水害はどうでした？
ええ、ありがとうございます。とてもひどかったのですけど、私のところは大丈夫だったの。あなたのところはいかがでした？
僕のところは山の手だから大丈夫ですよ。
久美子はハンドバッグから薄紫のハンカチを出して、それをしばらく広げたり畳んだりしていた。今度の状況については何か深い事情があるらしく、ハンカチをもてあそんでいる久美子の指が時々震えている。
今夜どこへ泊まるんです？
別にどこってあてなんかないんですけど、女学校時代の友達の家へ行こうかしらんと思ってますの。
秀次は心の内にざまを見ろと言いたいものがあったが、それでもそのざまを見ろのうちにも一筋や二筋の未練はないでもない。やがて秀次は東京駅へ久美子を待たしておいて、自分はオフィスへ戻っていった。そうして 会計のところへ行って少しばかりの金を借りて帽子を取って外へ出たけれど、秀次はいまだに久美子に連々としている自分がおかしくて、歩きながらも妙に育児のない気持ちを感じている。アスファルトは白く乾いて、駅の前の街路樹もなんだか暑苦しそうに新刊としている。秀次は会計で借りてきた金の胸残業をしながら、久美子をどこへ連れて行ったものかと考えていた。遠い昔、新聞の遊覧案内を見て久美子と二人で多摩川へ遊びに行ったことを彼はふっと思い出していた。その家は割烹旅館のような家構えで、庭先に汚れた池があり、白いのいばらが垣根にいっぱい咲いていたりした。会っても別れても未練なのだから、いっそ。秀次は一年も会わないうちに少しぼってりと太ってきている久美子をなんとなく肉しく考えてもいる。駅では久美子が待合室の入り口で待ち疲れたように立っていた。
いや、どうも遅くなって雑用があったものだからごめんなさい。
あんまり遅いので私すっぽかされるなんか思いましたわ。
まさかあなたじゃあるまいし。
まあ、あんなこと。でも、もう5時ですわ。
どこへ行きますか？
どこでもよろしいわ。あなたのとこ行ったらお母様怒りになるでしょう。
そりゃ怒りますよ。とても怒るですよ。
そうでしょうね。そんなにお母様はお怒りになっていらっしゃる？